就職活動で自己分析をする30の方法。その1、就職活動のスタート地点とは。就職活動は自己分析から始まります。就職活動は自由に進めることもできますが、適当な方法は回り道が発生しやすいため、得策ではありません。すべての業界研究を詳しく研究していると相当の時間がかかります。気になる企業説明会にすべて出席するのも数が多すぎて現実的ではないでしょう。武器になる資格をすべて取得するのも時間とお金がかかりすぎます。就職活動は時間もお金も限られているため効率よく進める必要があります。そのために必要なのが自己分析です。まず自己分析によって自分の特徴を把握するからこそふさわしい職業や職種が見えてきます。大まかな自分の特徴がわかるだけでも就職活動が行動しやすくなります。アプローチのタイミング、必要と不必要、優先と後回しなどの選択がしやすくなります。後に続く資格取得、業界研究、企業研究などもスムーズにできるのです。就職活動のスタート地点は自己分析なのです。就職活動は自己分析から始める。就職活動で自己分析をする30の方法。その2、なぜ自己分析が必要なのか。自己分析は必要ない。そんな声を耳にすることがあります。未熟の状態で自己分析しても正確な分析はできない。社会を経験していない学生にまだ適性はない。もちろん中には理にかなった理由もあるようです。では自己分析は不要かというとそれは違います。異論はあるにせよやはり自己分析は必要です。なぜ自己分析が必要なのか。その理由は3つあります。理由1、自分の適性を知るため。手当たり次第に仕事を選ぶのは得策ではありません。適当に仕事を選んでも自分に合っていなければ努力は実りにくい上長続きもしないでしょう。自分の適性を知ることでふさわしい業界、職種、企業などが分かり就職活動の効率を上げる効果があります。自分に適した仕事につけば得意や長所を生かしやすくなります。安定しやすい上充実感や達成感も得られやすくなるのです。理由2、将来像を明確にするため。適性が見つかる延長で将来像が明確になるメリットがあります。適性が分かればその能力を生かすことでより具体的な未来を描くことができるようになるでしょう。将来はこうありたいという将来像が明確になれば就職活動への意欲もより強くなるはずです。理由3、自己 PR や志望動機を明確にするため。自分の適性が分かれば自己 PR や志望動機の説得力を増す効果があります。なぜこの仕事や企業を選んだのか、なぜ仕事に活かせるのかなど理由や裏付けをうまく説明できるようになるからです。適性で得られた結果は説得力を増す材料として活かせます。以上の3つの理由から自己分析は必要です。無駄にはなりませんからやって損はありません。そもそも自己分析をする機会はそう頻繁にあるものではありません。もしかすると人生において最初で最後の機会になる可能性もゼロではないのです。あなたの人生の主役はあなたです。自分が自分を知らなければ人生もうまく渡っていけないでしょう。今こそ自己分析をするべきベストタイミングと考え自分をしっかり見つめる必要があるのです。自己分析は無駄と思わず真剣に取り組む。就職活動で自己分析をする30の方法。その3、あなたはまだ自分をよく分かっていない。あなたは自分をどのくらい分かっているでしょうか。せっかちな性格、運動神経が良い、人と話をするのが好き。もちろんすでに分かっている部分もあるでしょうが、おそらくそれは一部でしょう。あなたの魅力はそんなちっぽけなはずがありません。一部だけで全体を決めつけるのは少し無理があるのではないでしょうか。そこで必要なのはまだ自分をよく分かっていないという考え方です。自分はこういう人間だというのは思い込みかもしれません。一度考えを白紙にしましょう。まだ自分をよく分かっていないと思うことで初心に変えられます。過去を振り返ると自分が思っている姿とは逆の様子に気づくこともあるでしょう。あるいは自分が思っている以上に大きな魅力があることに気づくこともあるはずです。偏見や先入観を取り除いて自分を振り返ってみましょう。一度頭を白紙の状態にすることで自己分析がスムーズにしやすくなるはずです。まだ自分をよく分かっていないという前提で自己分析を始める。就職活動で自己分析をする30の方法。その4、自己分析用の音を作らないと自己分析は始まらない。自己分析を始める上でまず準備したい道具があります。自己分析用の音です。就職活動では就職活動用としてノートを1冊準備するのが常識です。就職活動用とは別に自己分析用としてもノートを1冊準備してほしいのです。そもそも人間は忘れるようにできています。自分の特徴が分かったとしてもそれを書き記すものがなければすぐ忘れるでしょう。自分史を作成するにせよノートにしっかり書いた方が整理しやすくなります。頭の中で考えるのだけは避けたい。 頭で考えたことはその時は覚えていてもすぐ忘れます。頭の中で考えたことを文字にすれば消えることはありません。情報を整理しやすくなるため自己分析の効率が飛躍的に向上するのです。ノート一冊の費用がかかりますが、ここは出し惜しみするところではありません。わずかな出費で効率が飛躍的に向上するのですから安いものです。ノートは罫線が引かれた普通のタイプで十分です。もちろんルーズリーフでも構いません。とにかく自己分析用ノートを一冊準備しましょう。自己分析用ノートを作らないと自己分析は始まらないのです。自己分析用ノートを一冊作る。就職活動で自己分析をする30の方法。その後、自己分析を哲学として考えない。自己分析を哲学として考える人がいます。人とは何か。自分は何のために生きているのか。人生とは何のために存在しているのか。確かに自分を追求する様子は哲学に似ている部分もあります。自己分析は深みにはまると大変です。自分とは何かを考えると人とは何かという問いに行き着くでしょう。人とは何かを考えると人は何のために生まれてきたのかという問いに行き着くでしょう。考える規模が大きくなりすぎて自己分析だけで人生が終わってしまうでしょう。自己分析を哲学として考えないことです。自己分析とは何か。自己分析とは自分の個性、適性、目標などを見つけ出す作業です。自分の大まかな特徴を見つけ、職業、職種、企業などの選択に役立てるのが狙いです。自分の性格。自分の長所、短所。自分の得意、不得意。自分の好きなこと、嫌いなこと。これらを見つけるだけでいいのです。哲学として考えず、あくまで就職活動に活かせる点だけ分かれば十分なのです。自己分析を哲学として考えないようにする。就職活動で自己分析をする30の方法。その6。自己分析に焦りは禁物。ゆっくり時間をかけていい。学校の問題には最初から答えが準備されています。わからない問題があっても回答を見ればすぐ答えがわかります。しかし自己分析の答えはどこにも書かれていません。自分の内側に存在します。答えを自分で考え見つける必要があるのです。私たちは今まで学校で一般教養の勉強はしましたが自分についての勉強はしてきませんでした。しかも答えが出たとしても学校の問題とは違いはっきり回答が準備されているわけではありません。答えが出た後もこれが本当に正しいのだろうかと悩むことになるでしょう。確信が持てなかったりまだ先があるような気がしたりします。だから時間がかかる。自己分析に焦りは禁物です。自己分析には自分の過去を振り返る必要がありますが過去といっても膨大です。20年ほどある過去を一つ一つ思い出して自分の特徴に気づいていきます。それぞれの場面でどんな気持ちで自分はどう対応したのかなどを思い出して自分の個性を把握していきます。自己分析は冷静になって考える必要がありますが焦っていると自分が冷静にできなくなります。焦らずしっかり時間をかけて見つけることが必要です。時間がかかって当然。むしろたっぷり時間をかけることが大切です。幸い自己分析の開始時期は自由です。大学1年から始めることも可能です。大学のできるだけ早い段階から考え始め時間をかけて自分を研究しましょう。自己分析はゆっくり時間をかける。就職活動で自己分析をする30の方法。その7。自分史を書いて過去を振り返る。自分史を書いてみましょう。自分史を書くほど偉い人物ではない。それほど長く生きているわけではない。そんなことを思うかもしれません。偉人の伝記の影響でしょうか。自分史は偉い人が書く文書という先入観を抱く人が多いようです。しかし自分史は偉い人だけが書くものとは限りません。地位、身分、肩書き、年齢、性別に関わらず誰でも書けます。特に就職活動における自己分析ではぜひ挑戦したい課題です。自分史を作らずして自己分析はできないと言ってもいいでしょう。箇条書きでいいのです。箇条書きでも立派な自分史。自分の過去を1年ごとに振り返ります。その年に起こった大きな出来事を箇条書きでいいので書き記します。好き、嫌い、得意、不得意なども考えず、とにかく大きな出来事を書くのです。箇条書きにした自分史の例。2007年、15歳、高校受験に専念する、特に数学が得意だった。2008年、16歳、生徒会長を務める、人をまとめるのに苦労した。2009年、17歳、初めて恋人ができる。2010年、18歳、祖父が亡くなる、肺気腫。2011年、19歳、初めてのアルバイトを経験する、地元のレストラン。2012年、20歳、サークルのテニス活動に専念する、1日5時間の練習。2013年、21歳、富士山の登頂に成功、家族と同行。決まったルールはありません。細かい形式にこだわらず自分が書きやすいように書いていきましょう。出来事の良し悪しは考えず自分にとって大きな出来事を書けばいいのです。 書き始めると勢いに乗り、芋づる式にどんどん思い出されていくはずです。この自分史は自己分析の答えではありませんが、自己分析をする際の強力な材料になるでしょう。自分史という目に見える文書があると思い出しやすくなったり、具体的になったりするのです。箇条書きでいいから自分史を書いて過去を振り返る。就職活動で自己分析をする30の方法。その8。自己分析ではショックを受ける覚悟も必要。自己分析をするとき発見する特徴が良い点ばかりとは限りません。中には悪い点も見つかりショックを受けることもあるでしょう。例えば自分をよく知る友人に自分の客観的な印象を聞いたとします。性格が良さそうに見えるけど実は単なる八方美人だよね。周りに流されていて主体性がないよね。ズバリ指摘されれば誰でもショックを受けて当然。言われた相手が自分をよく知る人ならショックも一層大きくなるでしょう。そこで人によっては自己分析を避けようとすることがあります。傷つくのが怖いため無意識のうちに他人の意見を無視することがあります。自己分析なんて意味がないという口実を見つけ自己分析をしない道を選んでしまうのです。しかし自己分析なくして就職活動の成功はありません。きちんと就職活動をしようと思えば自己分析は必ず通らなければいけない道。ショックを受けることも必ず通る道になるのです。世の中に完璧な人はいません。誰にでも悪い点や弱点があるように自分にも悪い点や弱点などが見つかるはずです。自分を研究すれば悪いことも見つかって当然です。ショックを受ける覚悟を決めて自己分析に挑むことです。もし悪い点が見つかったとしてもポジティブに考えればいいことです。今のうちに悪いところが見つかってよかった。これで早めに改善できる。教えてくれてありがとう。そう考えればたとえショックを受けても最小限で済むでしょう。悪い点が見つかっても早く立ち直れるのです。自己分析ではショックを受ける覚悟を決める。就職活動で自己分析をする30の方法。その9。自己分析の基本になる3つの質問。自己分析の質問は数多く存在します。10年後どんな生活を送りたいのか、今まで一番楽しかった出来事など様々な質問があります。中でもこれだけは必ず押さえたい自己分析の基本になる質問が3つあります。性格、好き、嫌い、得意、不得意です。質問1、性格。あなたはどんな性格でしょうか。自分の過去を振り返り自分の性格に気づきましょう。几帳面、大雑把。優しい、乱暴。横柄、謙虚。頑張りや、怠け者。せっかち、おおらか。おしゃべり、無口。積極的、消極的。ポジティブ、ネガティブ。大人っぽい、子供っぽい。夢中になりやすい、諦めやすい。過去の自分の行動を手がかりに自分の性格を恥ずかしがらずに書き出してください。〇〇の時は、几帳面。〇〇の時は、大雑把という条件付きの書き方でも OK です。質問2。好き、嫌い。好きなことと嫌いなことをはっきりさせましょう。何をしているとき楽しく感じるか、何をしているときつまらなく感じるか。自分の好き嫌いを書くのは恥ずかしく思うかもしれませんが、人生を左右する大事な部分です。正直にありのまま書きましょう。質問3。得意、不得意。好き、嫌いと似ていますが違います。簡単に言えば相性です。自分の好みとは関係なく最初から相性が良いこともあれば悪いこともあるでしょう。好きなことが得意とは限りません。歴史は好きであるにもかかわらず理解が遅く成績も悪いかもしれません。嫌いだから不得意とも限りません。数学は好きではないにもかかわらず理解が早く成績もいいのかもしれません。好き嫌いという感情は抜きにして現実として自分の得意不得意を書き出してみましょう。性格、好き、嫌い、得意、不得意の3つを徹底的に考える。就職活動で自己分析をする30の方法。その10。最初に考えるのは職業ではなくやりたいこと。就職活動では注意したい仕事の決め方があります。職業で決めるのは良くないのです。医者になりたい、弁護士になりたい、パティシエになりたいなどです。一見すると問題ないように思えますが注意が必要です。職業が最初に来るのは理想ではありません。見栄だからです。職業で仕事を選ぶのは見栄が関係しています。かっこいいから、世間体がいいから、尊敬されるからというのは不純な動機です。職業の響きだけで仕事を選ぶと失敗します。職業だけで決めてしまうとその仕事に就いた瞬間夢が達成されます。ああ、夢が叶ったと思い抜け殻になるのです。どんな仕事も大変です。一見かっこいい仕事に見えても裏舞台は戦争です。対立やトラブルがあり泥臭くて辛いことばかりです。職業の響きだけで決めるとその職業に就いてからこんなはずではなかったと失望しやすくなるでしょう。では何を基準に決めればいいのか。やりたいことです。 一番大切なことは何をやりたいかです。人に教えたいのか、人を笑わせたいのか、人の怪我を治したいのか、機械を扱いたいのか、プログラミングをしたいのか、部屋をきれいにしたいのか、服をコーディネートしたいのか。まずやりたいことがあって、次にそれを実現できる仕事を選びます。職業の響きに惑わされないことです。まず必要なのは自分のやりたいことです。そのやりたいことを実現する手段として職業を考えるのです。職業よりやりたいことを最初に決める。就職活動で自己分析をする30の方法。その11。自己分析は20歳以下で考える。自己分析では過去の自分を振り返ることが必要です。自分の過去については20歳以下を目安に考えることをお勧めします。若すぎると思うかもしれませんが、だからいいのです。20歳以下がその人の本質だからです。年齢が高くなればなるほど大人になりますが、いいことばかりではありません。大人になると、かえってその人の本質がわかりにくくなります。20歳を超えると、知識や常識などが一定量に達します。もちろん、知識や常識が増えるのは素晴らしいことですが、自己分析では邪魔になる場合が多いのです。知識や常識が増えた分、余分なことを考えてしまう。利害、損得、効率、評判、将来性などです。余分な情報が混じった結果、自分の素の状態がわかりにくくなるのです。二十歳以下は絶対的基準ではありませんが、一つの目安にしてください。世間をよくわかっていない時期だからいいのです。未熟な状態は素の状態です。まだ世間知らずだった頃のあなたこそ本当のあなたです。未熟な状態の方が本来の自分の本性がよく現れるのです。自己分析は二十歳以下を目安に考える。就職活動で自己分析をする30の方法。その12。自己分析は自分基準で進めていい。自己分析をするとき、他人と比較する必要はありません。他人と比較して考えると、自己分析に失敗するでしょう。自己分析は自分を基準にして考えることが大切です。例えば、歴史が得意だとします。自分は歴史が得意だとしても、世の中にはもっと得意な人がいるでしょう。上には必ず上がいます。自分より優秀な人と比べれば、自分の得意は大したことないと思うかもしれません。しかし、そんなことを言っていると、すべての基準が曖昧になります。他人との比較は不要です。他人との比較は忘れましょう。自分が得意と感じるなら得意です。性格に関しても好き嫌いに関しても同じです。あくまで自分がどう思うかです。自己分析は自分基準で進めましょう。自己分析は他人との比較ではなく自分基準で進める。就職活動で自己分析をする30の方法。その13。写真を活用すると過去を思い出す作業がはかどる。思い出そうと思っても思い浮かばない。自己分析ではそんな瞬間があります。頭だけで思い出すこともできますが、少し難しく感じるでしょう。自分の小学校時代を思い出せと急に言われても、とっさに思い出せず苦労するのではないでしょうか。思い出せたとしても部分的になり、全体像の把握が難しいのではないでしょうか。そんな時に過去を思い出しやすくなるアイテムがあります。写真です。自分が今まで撮った写真を見直してみましょう。自宅にある写真アルバムでも構いません。デジタルカメラで撮った写真でもいいでしょう。写真を見た瞬間、そうそう、こんな出来事があったな、と芋づる式に思い出されていくに違いありません。写真を活用することで、過去を思い出す作業がはかどるはずです。特におすすめなのが卒業アルバムです。卒業アルバムには、学校の日常から行事の風景まで様々な写真が載っています。授業中の写真があれば、授業中での出来事を思い出すでしょう。文化祭の写真があれば、文化祭での出来事を思い出すでしょう。運動会の写真があれば、運動会での出来事を思い出すでしょう。卒業アルバムは学生時代が要約されているため、学生時代の全体像が把握しやすくなるメリットもあります。卒業アルバムを見て学生時代を思い出し、自己分析に役立てる。就職活動で自己分析をする30の方法。その14。意外に役立つ成績表に書かれている先生の言葉。自己分析で意外に役立つのは学生時代の成績表です。成績表に先生からの言葉の欄があるでしょう。その言葉はあなたを客観的に見た時の感想です。粘り強い性格ではあるが、逆に周りが見えなくなることがあるようだ。いつもクラスの人気者。ムードメーカー。忘れ物が多い。いつも素直で正直。少し怒りやすい性格が見られる。先生からの些細な言葉ですが、客観的な視点であるため、自己分析に役立ちます。人の性格はそうそう変わるものではありません。たとえ小学生時代の成績表でも、先生からのメッセージは要点を的確に捉えた内容が多いのではないでしょうか。先生の言葉を小学、中学、高校を通して見比べると何らかの傾向が見えるはずです。そうか。自分はこういう人間だったのかという発見や再認識ができるでしょう。成績表に書かれている先生の言葉を読み返す。 就職活動で自己分析をする30の方法。その15。団体行動の時、あなたはどんなポジションにつきますか？団体行動をした時の様子を思い出してください。例えば、団体による学校行事です。何かの学校行事で団体で出かけることになった時、あなたはどんなポジションにつきますか？何でもない瞬間ですが、こういう時こそ人の本性が現れる瞬間です。もし自分から団体を引っ張るなら、リーダーの素質があるのでしょう。人をまとめて統率するのを好むことがわかります。団体の前の方を歩くタイプなのか、後ろの方を歩くタイプなのか。前の方を歩くなら、好奇心が強かったり、積極的に行動したりするタイプなのでしょう。3人が横並びになった時、自分は真ん中になるタイプなのか、端になるタイプなのか。真ん中になるタイプなら、人気者であったり、頼られやすいタイプだったりするのでしょう。団体の中で友人の世話をするタイプなのか、世話をされるタイプなのか。世話をするタイプなら、面倒見が良かったり、能力が優れていたりするのでしょう。団体行動の時、あなたはどんなポジションにつきやすいのか思い出してください。どんなポジションの時、心地よさを感じるのか。団体行動をした時のポジションとは、客観的に自分の様子を知る重要な手がかりです。こういう時こそ、自分らしい性格がよく見えるのです。団体行動をした時の自分の様子を思い出して、自己分析に役立てる。就職活動で自己分析をする30の方法。その16。自分には長所があると信じることが長所を見つけるコツ。長所がないと思うのは誤解です。そう思えるだけです。長所を見ようとしていなければ長所がないと思って当然です。どんな人にも長所があります。あなたにも長所があります。これまで20年ほど生きてきた人に長所が一つもないはずはありません。自分には長所がないと思っているといつまで経っても長所が見つけられません。些細な誤解で自分の可能性を潰さないことです。もし自分で長所がわからなければあなたをよく知る人に聞いてみればいいのです。親、先生、友人などです。自分でも気づかなかった長所をズバリ教えてくれるでしょう。どんな人にも長所があるのですから探せばきっと見つかります。自分には長所があると信じることが長所を見つけるコツなのです。自分には長所があると信じる。就職活動で自己分析をする30の方法。その17。褒められたことを徹底的に思い出す。過去を振り返り、自分が褒められたことを思い出してください。〇〇が上手ですね。〇〇が上手いですね。自分では普通と思うことかもしれませんが、必ずしも普通とは限りません。褒められたことは他人から見て素晴らしい魅力と感じている証拠です。幼少期から現在までどんなことを褒められたでしょうか。とにかく褒められたことを素直にノートに書き出してみましょう。大げさに褒められたことだけでなく、友人がすごいねとぼそりと言ったことも含めます。褒められた時期や度合いに関係なく、とにかく褒められたことのすべてです。するとぼんやりですが、自分の特徴が見えてくるはずです。同じようなことを繰り返し褒められたことはないでしょうか。いろいろな人から何度も褒められるなら、それだけ特徴が目立っているということです。繰り返しますが、思い出すだけではいけません。思い出した後は自己分析用ノートに書き出してください。書くから文字として残り、自覚が促されます。褒められたことをすべて思い出してノートに書き出す。就職活動で自己分析をする30の方法。その18。長所も短所も見つかればそのままにしない。自己分析で長所が見つかればそれをどうするかです。もちろんそのまま長所として生かすこともできますが、それで終わらせるのはもったいない。長所はもっと伸ばしましょう。例えば英語が得意ならもっと英語の勉強をします。もともと相性の良いことを真剣に集中すれば短時間でさらに伸びる可能性があります。長所である英語がさらに強くなればさらに強いアピールポイントになるため就職活動が有利になるでしょう。逆に短所がわかれば克服できないかと考えてみてください。例えば話すのが苦手でもきちんと練習を繰り返せば少しは上手くなるかもしれません。完全に克服できなくても苦手意識が小さくなるだけでも意味はあるでしょう。長所はもっと伸ばす。短所はできるだけ克服する。この二つの相乗効果によって就職活動がより有利に進められるはずです。長所を伸ばすにせよ、短所を克服するにせよ、時間があるからこそできることです。自己分析はできるだけ早い段階で行い、長所と短所の改善に取り組みましょう。時間がある学生時代のうちに長所はもっと伸ばし、短所はできるだけ克服する。就職活動で自己分析をする30の方法。その19。あなたの短所は本当に短所。性格とは面白い。性格の良し悪しは実に曖昧です。表現の仕方を工夫するだけで長所にも短所にもなるからです。例えば頑固な性格があるとします。頑固と聞けばネガティブな印象があるでしょう。しかし頑固な性格を妥協しない性格と言い換えると印象はガラリと変わります。とてもポジティブな印象になり長所になります。どちらも同じ性格ですが表現の仕方によって短所が長所に変わります。 神経質という性格も細かい配慮ができる性格といえば長所になります。潔癖症を清潔感を大切にする性格と表現すればやはり長所になります。人の話を聞かない性格は自主性の強い性格と言い換えられます。変わった性格は独自性の高い性格と言い換えられます。無口な性格はおとなしい性格と言い換えられます。おせっかいな性格は面倒見のいい性格と言い換えられます。良い性格、悪い性格という定義は合ってないようなものです。性格を改善する必要はありません。そもそも性格は簡単に変えられるものではありません。性格を変えるのではなく表現を変えればいいのです。自分にいいところはないと思いますが、実際はいいところばかりと気づくはずです。短所を長所に変える。就職活動で自己分析をする30の方法。その20。自分の最大の特徴に気づく質問。自分の最大の特徴を見つける簡単な方法があります。ある質問を自分に問いかけるだけでいいのです。その質問とは自分を一言で言うと、です。自分の特徴はたくさんあるかもしれませんが、細かい点はいいのです。まず、最も大きなところに注目することが大切です。自分を一言で言うのは難しいと思うかもしれませんが、あえて強引に一言でまとめます。一言でまとめようとすると、頭の中が整理され、最大の特徴に注目せざるを得なくなります。その結果、自分の最大の特徴に気づきやすくなるのです。では、早速、自分に問いかけてみてください。自分を一言で言うと、しばらく考えると、ふわっと思い浮かぶ何かがあるはずです。それがあなたの最大の特徴です。どんな特徴であっても、あなたの素晴らしい個性です。自分の大切な宝物ですから、大事にしましょう。自分を一言で言うと、で、自分の最大の特徴に気づく。就職活動で自己分析をする30の方法。その21。人生のターニングポイントは何ですか？人生のターニングポイントとは何か？人生のターニングポイントとは自分の考え方や価値観を大きく変える出来事のことです。人生ではある出来事によって自分がガラリと変わることがあります。20年程度の人生で人生のターニングポイントなんてないと思うかもしれません。しかし過去をしっかり振り返ってみましょう。大きな変化をもたらした出来事が一つや二つあるはずです。引っ越しによって生活環境がガラリと変わり、生き方まで変わった。先生から何時間も叱られて大事なことに気づかされた。ある本との出会いが自分の人生観を変えた。友人を病気で失って生と死に対峙する見方が変わった。大きな失恋をして恋愛観が変わった。ボランティアで素晴らしい体験をして夢ができた。海外旅行で信じがたい光景を目にして一気に見識の幅が広がった。衝撃的な出来事を思い出してください。必ずあるはずです。体の変化は一晩で変化することはありませんが、心の変化は違います。考え方や価値観などはある衝撃的な出来事によって一気に変化する場合があります。大切なのは変化の前と後です。どんな状態がどう変化したのかを書いてみましょう。成長の前と後はギャップがあります。人生のターニングポイントに注目することで自分の変化に気づきやすくなり、自己分析の手がかりになるでしょう。人生のターニングポイントを振り返る。就職活動で自己分析をする30の方法。その22。ジョハリの窓を使って自己分析。自分の特徴と一言で言っても実に様々です。目立つ特徴もあれば隠れた特徴もあります。その分析に役立つのがジョハリの窓です。ジョハリの窓とは対人関係における気づきのグラフモデルの通称です。解放の窓、盲点の窓、秘密の窓、未知の窓の4つの窓を通して自分の特徴を分類するというものです。対人関係に活用されることが多いのですが、自己分析にも役立てることができます。あなたの数多くの性格を次の4つに分類してみてください。解放の窓、自分も他人も知っている自分。盲点の窓、自分が知らないで他人が知っている自分。秘密の窓、自分が知っていて他人が知らない自分。未知の窓、自分も他人も知らない自分。さて、数多くある自分の特徴をこの4つのカテゴリーに当てはめて考えます。自分の特徴への理解がさらに深まるはずです。解放の窓、自分も他人も知っている自分。身長が高い、ハキハキした性格、考え方が変わっている。盲点の窓、自分が知らないで他人が知っている自分。天然ボケ、車のハンドルを握ると人が変わる。秘密の窓、自分が知っていて他人が知らない自分。高校時代の失恋を引きずっている。未知の窓、自分も他人も知らない自分。実はいい人を演じている。こうしてみると、自分とはいえ、実に様々な一面があることに気づくでしょう。特に難しい分析は自分も他人も知らない自分です。これを発見するには自分史が役立ちます。作成した自分史を眺めながら何か傾向があることに気づいてください。長期で見ると自分の偏った性格に気づける場合があります。ジョハリの窓を使って自分の特徴を把握する。 就職活動で自己分析をする30の方法。その23。自分のことは他人に聞こう。自分のことだから自分が詳しいとは限りません。自分で考える自分はあくまで主観的な自分です。自分のことは自分で考えるのが基本ですが、それだけでは不十分です。自分に詳しいのは自分と思いがちですが、主観的すぎるため客観的な視点が抜けていることがあります。そこで必要なのが他人からの視点です。自分をよく知る人から自分のことを聞いてみましょう。家族、恩師、友人などです。私はどんな性格に見えるか、どんな特徴があるか、どんな癖があるか、そうしたことをあえて他人に聞いてみるのです。これをタツチノト分析と言います。できるだけ幅広い人から聞けば自分の客観的な様子を具体的に知ることができます。自分では気づかなかった一面に気づける可能性があります。往々にして自分から見た自分と他人から見た自分は一致しないものです。自分ではだらしない性格のつもりでも他人からは律儀な性格と思われていることもあるでしょう。自分では律儀な性格のつもりでも他人からはだらしない性格と思われていることもあるでしょう。逆の意見が聞けることも珍しくありません。意外な返事を聞いた時に動揺するかもしれませんが、貴重な意見として落ち着いて受け止めることが大切です。自分のことを他人に聞く。就職活動で自己分析をする30の方法。その24。他人の意見が納得できなくてもすぐ否定しない。自分を知るためには他人の意見も必要です。親しい人に自分の印象を聞くことで意外な自分の一面を知ることができます。自分では気づかなかった自分の特徴に気づくことで自己分析の材料になるのです。さて、この時よくある失敗があります。他人から聞いた意見が違うと思った時すぐ否定するケースです。例えば自分では暗い性格と思っている時、親しい人からあなたは明るい性格だねと言われたとします。それは違うと否定したくなるでしょう。イメージする自分とは逆のことを言われるとやはり受け入れがたい意見に聞こえます。しかし否定すると意見を聞いた意味がありません。結局自分の気に入った意見しか受け入れなくなるため自己分析につながらないのです。他人がそう感じたなら正解です。どんな意見であれひとまず素直に受け止めましょう。貴重な意見をありがとうございますとお礼を言います。素直な意見には素直に感謝です。納得できない意見もあるかもしれませんが、わざわざ自分の印象を考えてくれただけでもありがたいことです。大切なことは受け止めた後です。一度呼吸を整え、実際はどうだろうかと落ち着いて考える余裕を持ってください。よく考えてもやはり違うと思うままかもしれません。逆に確かにそうかもしれないと思える発見もあるかもしれません。まず受け止めて冷静に落ち着いて考えればより正確な自己分析につながるでしょう。他人の意見が気に入らなくても否定せず、まず素直に受け止める。就職活動で自己分析をする30の方法。その25。見落としがちな初対面の印象。自分のことは他人に聞くのも一つの方法です。自分で自分のことを考えるのも大切ですが、主観的であるため分かりにくい場合があります。他人の客観的な視点で見ると自分の意外な一面を気づけるでしょう。さて、この時見落としがちな点があります。初対面の印象です。他人に自分の印象を聞くのはいいのですが、現在の印象だけ聞いていないでしょうか。他人に自分の印象を聞くなら、現在の印象だけでなく初対面の印象も聞いてください。なぜ初対面の印象を知る必要があるのか。面接官とは初対面だからです。初対面の時に与えた印象はやはり面接でも面接官に与える可能性が高い。初めて私と会った時どんな印象を受けましたかと聞くだけです。もちろん状況によって初対面の印象は異なるでしょうが、多くの人から聞いていると一定の傾向が見られるはずです。偉そうに感じた。無口な印象があった。礼儀正しくて好印象だった。初対面で与えやすい印象がわかると自己分析でも役立つでしょう。初対面の印象を把握する。就職活動で自己分析をする30の方法。その26。予定のない日曜日。あなたは何をしますか。特徴といえば強調した印象を持つ人が多いでしょう。目立つから特徴ですが、目立つ部分だけが特徴とは限りません。特徴は何気ない部分です。特に自分の根底から根付いている本性は日常の何気ないところで現れるものです。例えば予定のない日曜日、あなたは何をしますか。予定がある日曜日ではなく予定のない日曜日で考えてみてください。予定がなければきっと何かをしようとするはずです。暇だな、〇〇でもしようかなと思うでしょう。そこなのです。その行動こそあなたらしい特徴が現れます。音楽鑑賞、映画鑑賞、読書、昼寝、買い物、料理、釣り、ドライブ。予定のない日曜日、何をしようとするか考えてみてください。次にそれをするのはなぜでしょうか。特に理由もなくしようと思うはずがありません。無意識かもしれませんが、何か理由があってそれをしようとするはずです。 読書をしたければ向上心の現れかもしれません。人と会いたければ人と接するのが好きなのかもしれません。昼寝をしたければ怠けやすい性格なのかもしれません。予定のない日曜日にあなたらしい特徴が現れるのです。予定のない日曜日、自分なら何をするか想像する。就職活動で自己分析をする30の方法。その27、自分が望まないことを知るのも自己分析。適性を調べるには消去法も有効です。望むではなく望まないで考えていく方法です。中でも特に強く望まないことを考えてみましょう。次の3つの質問をあなたならどう答えますか。質問1、こんな人間だけはなりたくない。質問2、こんな仕事だけはしたくない。質問3、こんな企業だけは勤めたくない。これだけは嫌だという選択肢を見つけるのです。自分が望まないことを知るのも自己分析です。自分が望まない選択肢から消していくことで、自分が望む選択肢がだんだん浮き彫りになります。例えば夜勤の仕事だけは嫌だと分かれば、日勤の仕事がふさわしいと分かります。 IT のことは全然分からない、 IT の仕事だけはつきたくないと分かれば、 IT 以外の仕事がふさわしいと分かります。通勤に時間のかかる企業だけは嫌だと分かれば、近場の企業がふさわしいと分かります。体質や性格の都合上、強く反発を感じることがあるはずです。望まないことを条件にして仕事や企業を探すのもいい方法です。自分が望まないことを知る。就職活動で自己分析をする30の方法。その28、あなたの潜在的魅力はどこにあるのか。自己分析で考えてほしいのはこだわりです。こだわりが強いと聞けば、どことなく悪い印象を持つ人が多いのではないでしょうか。癖が強く頑固でしつこいなどのイメージがあるでしょう。しかし悪いと思うのは誤解です。こだわりとは言い換えれば価値の追求です。自分のこだわりに気づくことで、何に価値を感じ追求しようとしているのか気づけます。往々にしてこだわりとは無意識です。自分でも気づかないうちに追求してしまう特徴があります。ジャンルは何でも構いません。自分がこだわっていることを思いつくままノートに書いてみましょう。ファッションでは下着にこだわってしまう。料理をするときには盛り付けに時間をかけてしまう。話すときは表現に注意が向く。人と待ち合わせをするときは時間より場所を重視する。くだらないこだわりから真面目なこだわりまで思いつくまま書いてみます。こだわりは仕事に活かせる可能性があります。例えば細かい数字にこだわるなら経理が適している可能性があるでしょう。料理の盛り付けにこだわるなら美意識が高い可能性があります。表現にこだわるなら文章能力が高い可能性もありえます。あなたのこだわりは何ですか。こだわりこそあなたの潜在的魅力なのです。こだわりに隠れた自分の潜在的魅力に気づく。就職活動で自己分析をする30の方法。その29、職業や職種に結びつけるまでが自己分析。自己分析は自分の特徴が分かって終わりではありません。自分の特徴が分かって満足するなら単なる心理テストです。自分の特徴が分かれば、どんな職種にどう生かすことができるかを考えることが必要です。つまり自己分析の結果を職業や職種に結びつける作業です。おしゃれや洋服に興味があるならファッション業界が適しているかもしれません。健康や食事などに興味があるなら食品業界が向いているのかもしれません。人をまとめることに喜びを感じるならリーダーや司会者としての素質があるのかもしれません。人の話を何時間も聞けるならカウンセラーが向いている可能性があります。人に分かりやすく教えるのが得意なら教師としての道がふさわしいでしょう。能力を発揮しやすい仕事は何か、どんな職業で活かせそうかなどをしっかり考えるのです。自己分析がしっかりしていれば、面接でも自己 PR や志望動機も言いやすくなります。自分はなぜその仕事に向いているのか、自分の長所をどう活かせそうかなどをうまく説明できるようになります。自分の特徴を理解した上で志望したと分かれば、採用担当者もあなたの説明にうなずいてくれるでしょう。職業や職種に結びつけるまでが自己分析なのです。自分を分析して終わりにするのではなく、職業や職種に結びつける。就職活動で自己分析をする30の方法。その30、自己分析に区切りがついても課題意識は持ち続けたい。自己分析に区切りがついても就職活動中、課題意識は持ち続けたいところです。就職活動を進めていくうちにふと気づく一面があるからです。自己分析とはアイデアを思いつく瞬間に似ています。思い浮かべようと思っている時にはなかなか思い浮かばない。頑張っても頑張っても思い浮かばない。その一方で何でもない時にふと思い浮かぶことがあります。自己分析も同じです。就職活動を進めていく中で、何らかの出来事がきっかけで自分の新たな一面に気づくことがあります。採用担当者と話をしているうちに、自分は聞き上手であることに気づくかもしれません。 面接官からの圧迫面接がきっかけで自分は打たれ強い性格であることに気づくこともあるでしょう。最初は卸売に興味があっても改めて自分の特徴を考えると実は小売の方が合っていると気づくかもしれません。自己分析の課題を意識し続けていると思わぬところで自分の意外な特徴を発見しやすくなるのです。自己分析に区切りがついても課題意識は持ち続けましょう。どこで何を発見するかわかりません。自分にはまだ自分でも知らない一面があるのではないか。自己分析を意識しているからこそ発見もしやすくなります。自己分析に区切りがついても課題意識だけは持ち続ける。就職活動で自己分析をする30の方法。まとめ。その1。就職活動は自己分析から始める。その2。自己分析は無駄と思わず真剣に取り組む。その3。まだ自分をよく分かっていないという前提で自己分析を始める。その4。自己分析用ノートを1冊作る。その5。自己分析を哲学として考えないようにする。その6。自己分析はゆっくり時間をかける。その7。箇条書きでいいから自分史を書いて過去を振り返る。その8。自己分析ではショックを受ける覚悟を決める。その9。性格、好き、嫌い、得意、不得意の3つを徹底的に考える。その10。職業よりやりたいことを最初に決める。その11。自己分析は20歳以下を目安に考える。その12。自己分析は他人との比較ではなく自分基準で進める。その13。卒業アルバムを見て学生時代を思い出し自己分析に役立てる。その14。成績表に書かれている先生の言葉を読み返す。その15。団体行動をした時の自分の様子を思い出して自己分析に役立てる。その16。自分には長所があると信じる。その17。褒められたことをすべて思い出してノートに書き出す。その18。時間がある学生時代のうちに長所はもっと伸ばし、短所はできるだけ克服する。その19。短所を長所に変える。その20。自分を一言で言うと、で、自分の最大の特徴に気づく。その21。人生のターニングポイントを振り返る。その22。ジョハリの窓を使って自分の特徴を把握する。その23。自分のことを他人に聞く。その24。他人の意見が気に入らなくても否定せず、まず素直に受け止める。その25。初対面の印象を把握する。その26。予定のない日曜日、自分なら何をするか想像する。その27。自分が望まないことを知る。その28。こだわりに隠れた自分の潜在的魅力に気づく。その29。自分を分析して終わりにするのではなく、職業や職種に結びつける。その30。自己分析に区切りがついても、課題意識だけは持ち続ける。